それでは今日の聖書箇所を拝読をさせていただきます。コロサイの人への手紙2章の13節から17節でございます。新改訳聖書の403ページでございますの下の段、コロサイ人への手紙2章の13節から17節。背きのうちにあり、また肉の割礼がなく死んだものであったあなた方を神はキリストと共に生かしてくださいました。私たちのすべての背きを許し、私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立っている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そしてさまざまな支配と権威の武装を解除し、それをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者にされました。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことで誰かがあなた方を批判することがあってはなりません。これらは来たるべきものの影であって、本体はキリストにあります。以上でございます。それではこのところから信仰の本体と題しまして、西本先生からお祈りとメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、クリスマスを前にしたアドベントの礼拝を私たちに与えてくださり、またイエス・キリストが私たちの心の中に生きてくださる、このことをまた待ち望む時としてくださっておられることを心から感謝いたします。年末となり慌ただしくなってきますけれども、どうぞまた私たちの心を神様の平安また愛に満たしてくださるようにお願いします。またこの世にはこの戦争戦いがあります。パレスチナの地で、またウクライナで今も戦争が続いているような状況の中にあります。どうぞ一日も早くこの争いがやめるように、そしてまたこの大切な命が守られるように、どうぞか全能の神様が働き、そしてまたこの無益な、そしてまた滅びに至るようなことをやめさせてくださるようによろしくお願いします。また私たちも日常の生活の中で人と相対し、また時には争ってしまうようなことがあるかもしれません。しかし私たちの罪のためにキリストは十字架にかかり、また私たちを許してくださった、その愛を私たちの心の中に豊かに与えていただき、どうぞまたこのキリストの愛、そしてまた平安を与えていただいて、どうぞまた私たちが互いに愛し合っていくものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞそのためにも神様の約束の御言葉を私たちのうちに豊かに与えてくださり、また何よりもキリストご自身が私たちの心の中に生きておられる、そのことを私たちは喜び、また感謝するものとさせてくださるようにお願いします。今からの御言葉の時をも主をどうぞあなたがお導きください。一切を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今はアドベント対抗節というキリスト教の暦ではそのように呼ばれている時であるわけです。クリスマスはもう日本でも定着していると思いますけれども、ごちそうを食べたり、またプレゼントを贈り合うっていう嬉しい時であるわけです。そのことは全く悪いことではないんですけれども、それよりももっと実は大切なものがあるわけです。それはクリスマスのその本体中心となるものは何なのか、それはイエス・キリストであるということです。クリスマス、キリストのお祭りということなんですけれども、なぜイエス・キリストを私たちは今も喜んで感謝を捧げるのか、そこには非常に大きな大切な意味があります。そのことを今日は このコロサイ人への手紙の2章13節から17節を通して見ていきたいと思います。まず一つのことは、この背きが許されるということです。背き、それは背中を見せる、背を向けるということなんです。まあそれはもっと簡単に言うならば、もう反対する、敵対するということになると思います。今読んでいただいた聖書の言葉の中に13節、背きのうちにあり、私たちは敵対していたものだった。まあ今もパレスチナ、ウクライナで戦争があるわけなんです。もうそれは背きの一つの現れではないだろうかと思います。まあ私たちも生活の中でひょっとしたら自分の意見に合わない人、その人に対して背を向けるっていうことがあるんではないかと思います。なぜこの言葉が出てくるのか、いつからこの背きが始まったのか、実は創世記にその背きの始まりっていうのが出てくるわけです。創世記の3章っていうところを見ると、一番最初に神様によって作られた人間、アダムとエヴァ、この2人が神様に背いてしまったということです。まあ、彼らは言うなれば、まあ、神様の代理のようにして、作られ、そしてこの地上を治めるものであったわけです。ですから何をしてもいい、もう神様からそのような特権が与えられました。ところが彼らは背いてしまったわけです。何に背いたのか、一つの約束、それに対して彼らは約束を破った。園の中央にある木の実を取って食べてはいけない、たったそれだけなんです。しかしその一つの約束を彼らは破ってしまった。なぜ破ってしまったのか、まあ、彼らに、蛇に化けた、サタンが近づいてきた。そして彼らを誘惑したわけです。どんな誘惑であるかっていうと、園の中央にある木の実を取って食べたら神様のようになれるっていうですね、それが彼らにとっての大きな誘惑であったわけです。でもそれは私たちも持っているんではないかなと思います。自分が立派な人になれたら、人からこの尊敬されるような、そういう人になりたい、向上心はいいと思うんです。でもそれが欲になって、自分が人よりも上に立って人を支配する、人から崇められるような、そんな人間になる、もうそれはもう向上心ではなくて、もう自分の欲望、アダムとエバは欲望に負けてしまった。そして蛇に騙されてしまって神様の約束を破る。彼らの取った行動は何かっていうと、神様から身を隠すということをしたわけです。だから不思議なことに、私たちは悪いことをするとですね、隠そうとするわけです。また隠れます。そして正直に言わない。もう今もニュースで、裏金とかですね、政治献金のことが言われているわけです。なかなか人間が正直に言うっていうことは難しい。それは私たちも日常の生活の中で体験してるんじゃないかなと思います。自分の本心をなかなか言うことはできない、そして相手も受け入れない。まあ言うなれば、それは私たちは背を向けている、そういう状態にあるわけです。ところがこの13節の終わりを見ると、私たちのすべての背きを許しっていう言葉が出てくるわけなんです。背いていたものが 向き合うようになることができる。お互い背を向けていた。許すことができない。その許し合えないお互いが正面、真正面を向いてですね、お互いに許し合うことができる。愛し合うことができる。それは何によって可能なのか。この13節の中頃に、神はキリストと共に生かしてくださいましたという言葉が出てくるんです。私たちは人間だけで生きているっていうのではないということを実は聖書は言っています。人間中心の生き方を進めているっていうわけではありません。イエス・キリストが実は私たちの大きな鍵となってくださる。それは私たちが和解をする、その中保者が実はイエス・キリストであるということです。なぜイエス・キリストによって私たちは和解できるんだろうか。それはキリストが私の罪をあの十字架の上で負ってくださり、自らの身をもって神の裁きを受けて身代わりに死んでくださった。罪の代価を支払ってくださった。それがお互いに与えられるということです。私たちの罪の落としどころ、どこに罪の解決があるのか、十字架にあるということなんです。その十字架によらなければ私たちは自分を許すこともできないし、相手も許すことはできない。この許しのためにキリストは人となってこの世に来てくださった。そして私たちの一切の罪を許してくださった。ですからここに全ての背きとあるわけです。戦争というのは国と国がお互いに背を向けて背いてしまう。また私たちもあの人は嫌だ、口聞きたくない、見たくもない、背いているってことです。それが許されない限り本当に心に喜びがあるんだろうか、平安を得ることができるんだろうか。ですから私たちはこの背きを許していただく必要がある。その背きを許すことができるのはこのイエス・キリスト以外には他にはおられないということです。十字架に私たちの罪の解決がある。そしてそれを信じるというのが実はこのクリスマスの始まりであったということです。キリストと共にという言葉がここに出ています。実はこのことはマタイの福音書の一章の終わりにイエス・キリストが生まれる前にその名はインマヌエルと呼ばれるであろう、御使いはそう言いました。インマヌエルっていうのは神我らと共にいます、その意味である。だからキリストが一緒におられなかったら本当のクリスマスの喜びは私はないと思います。いくらごちそうを食べですね、高価なプレゼントをいただいても、自分の心の中に自分が許されて、そしてまた自分も交わる人に許され、そしてまた自分も許す。その許しがなかったら、本当に寂しいクリスマスになってしまうんではないでしょうか。イエス・キリストは私たちのこの背きの罪を許すために、来てくださった。そしてキリストと共に神様は私たちを生かしてくださる。そしてもう一つのことは何かというと、負い目が許されるということです。負い目というのは心の中に生じるものです。人の目では見えません。 しかし私たちは負い目を感じるっていうことがあると思います。自分の感情がですね、痛む、傷つく、まあ、このところでは14節を見ると、私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書っていうのが出てくるわけです。債務証書って何か、それはお金を借りましたっていうですね、証文なんです。もう証拠の書類、お前にはこれだけの借金がある、まあ、債権屋の取り立て、まあ、昔はその金融会社が取り立てに来るということで社会問題にもなったんですけれども、でもここで言われている借金というのはですね、お金のことだけではないんだと。実は自分の心の中にあるその私たちを責め立てているもの、自分の心を責めるものがある。さまざまな規定っていう言葉があるんです。まあ、この規定っていうのは約束ごと、まあ、ある方は聖書で言うならばもう実会がその大元になってるんではないかって言いました。神様はイスラエルの人たちに約束を守るように実会を与えられたわけです。私以外のものを神としてはいけない、安息日をこれを聖なる日としなさい、人を殺してはいけない、嘘をついてはいけない。じゃあその十の守るべきことを要約すると何かっていうと、まことの神様をもう本当に心から愛する、そしてもう一つは自分の隣人を自分のように愛する、もうこれが律法の要約であるっていうことです。でも私たちはどれだけ神様を愛する、まあ、神様を愛するって言ったってなかなかそれは実際に見ることはできません。でも人を愛する、じゃあどれだけ隣人をですね、自分は愛して尊重してるんだろうか、その人を助けているんだろうか。私たちには責め立てられている負い目がある、そのことに気づかされることがあるわけです。いや、中にはそれが非常に大きな苦しみになる方もいらっしゃるんではないかと思います。私はある方の証を聞きましたけれども、もう青年の時にもう無二の親友と湖に、まあ、ボートで遊んでいた、まあ、だんだん悪ふざけが高じてですね、その上ボートの中で立ったり騒いだりして転覆してしまった。二人とも湖に投げ出されてもう溺れてしまう、もう服着てますから自由に泳ぐことはできない。もうその騒ぎを聞きつけてこのボートで近づいて来てくれた人に、一人の青年はもうしがみつくようにしてですね、ぶら下がってやっと命が助かった。ところがもう一人の青年は湖の中に消えていってしまった。まあ後で助け出されたんですけれども、もう息はなかった。まあ助かった青年はですね、まあ自分は助かったけれども、あれだけ親しくしていて、もうお前のような友達は他にはいないって言って、もう家族よりも親しくしていた。それを自分は見殺しにしてしまった。なんで助けられなかったんだろうか。いや、あの時に一緒に自分が死んでいた方がよかった。なんで自分だけが助かったのか。もうそれは心の大きな苦しみになった。まあ、ある時、 まあ、知り合いの人がですね、教会でコンサートがあるから来ないかと誘いを受けた、まあ、それがきっかけになって教会、まあ、礼拝にも行かれるようになった。そしてその聖書の話の中でイエス・キリストが十字架で死んだ、まあ、それは聞いたことがある。じゃあ何のためにキリストは十字架で死んだのか。ある時、まあ、講談から牧師先生が、あなたの罪のためにキリストは十字架にかかって命を捨ててくださったんです。その言葉を聞いた時にドキッとしてしまった。自分の罪のためにキリストが十字架にかかって死んでくださった。まあ後で牧師先生に、自分の心の中には痛みがある、もう無二の親友、もう他にはこんな友達いない、もう家族以上だと言ってたのに、自分は見殺しにしてしまった、自分の方が先に助かりたい、救助に来てくれた人にもうしがみついて、自分は助かったけれども、その友達を自分は見捨ててしまった、本当に情けない、もう死んでしまいたい。牧師先生はその罪のためにイエス様は身代わりになって、貼り付けになって、あざけられ罵られて、あなたの身代わりになって十字架にかかってくださったんです。あなたは自分のその心の罪をイエス・キリストにお任せしますか、全てを委ねますか。そうするならばあなたは許されて救いに預かることができます、平安が与えられます。その青年は信じます。自分の心の中にあるその罪を許してください。彼は神様の前に自分の思いを注いで一緒に祈ったそうです。まあ翌日朝早く教会の塔をですね、どんどん叩く人がいる、まあ、牧師先生は何事かなと思って、塔を開けてみたら、なんとその青年が立っていた。その青年は目を輝かしてですね、手が出ませんでした、叫んだそうです。まあ、牧師先生は何のことかわからない、手が出なかった。でも聞いてみたら、その青年は毎晩自分がもう寝るときに夜中にもう夢を見る、それはあの湖で溺れたとき、後ろを振り返ったら無二の親友の手がもう湖の上から出ていた、助けてくれ、自分は助けられなかった、自分が生き残った、それが彼の心の傷、痛みだった。ところがイエス様の十字架を信じます、私の罪を許してください、もうその祈りをして、昨晩はその手が出なかったんです、私はぐっすりと休むことができました。なんとそれ以来その夢を見なくなってしまった。イエス・キリストが十字架で自分の罪を許してくださったんだ、心の債務証書をあの十字架に釘付けにして許してくださった。もうそこから彼の本当の喜び、人生の生きがい、キリストに罪許されて愛される、もう誠のクリスマスが私の心に与えられています、その喜びを語ってくださった、その証を私は思い出します。 そして3つ目のことは、キリストの勝利が与えられるということです。それは15節を見るとキリストの凱旋というのが出てきます。まあ、今でも凱旋門、まあ、パリに大きな凱旋門残ってます。もうローマ時代の名残。なんで凱旋門が建てられたのか。それは敵と戦って勝利をした将軍が、まあ、兵士たちを引き連れてですね、ローマに凱旋して入ってくる。その時に凱旋門が建てられて、もう人々は歓迎してですね、その勝利をお祝いした。このコロサイの手紙が書かれた時代にもまだ凱旋門はあったわけです。そしてその勝利のパレードを見た人たちは多くいたと思います。そのキリストの凱旋の行列に捕虜として加えられという言葉が出てきます。もうキリストに捕らえられる、まあ、言うなれば私たちはもうキリストの支配の中に、キリストが私たちを導いてくださって、じゃあどこに凱旋していくのかっていうと、天国に凱旋していく。天国に入れる人って誰なんだろうか。それは罪が許されたその人です。自分の心に負い目がない、自分は神様に背いていた、でも十字架によってその罪が許された、その人が実はキリストの凱旋の行列に加えられていく。この手紙を書いたパウロはですね、かつてはキリストに敵対する人だった。でもイエス・キリストを信じて彼の生き方は変わったわけです。彼はキリストイエスのしもべっていうふうに手紙の一番冒頭に書いてるわけです。しもべって聞こえがいいんですけれども、それは奴隷、デューロス。もう人間として認められない。もう家畜と同じような扱い。でも彼は、私はキリストの奴隷です、はっきり言ってるんです。彼はキリストによって捕らえられた。なぜならばキリストが私の身代わりになって十字架で命を捨て、こんな罪深い人間をも許してくださり、愛してくださってはやる。彼はその愛に心が満たされて、もう堂々と私はキリストの奴隷です、手紙に書いたわけです。そしてこの捕虜として加えられ、この捕虜っていうのはこの15節の前の方に出てくるさまざまな支配と権威の武装を解除しっていう言葉が出てきます。敵の将軍、武装が解除されるわけです。もう兜や鎧がですね、全部取り除かれる。もう全部取り除かれて、そして捕らえられて連れてこられるわけです。まあ私たちはこの世で生きている。心の武装をする。人からよく見られたい。自分は立派な人間なんだ。言うなれば心の鎧。もう心の兜をかぶっているような、もう戦っているようなですね、人生を歩んでいる。そこには平安がないわけです。喜びがないんです。いつも人と競い合わないといけない。自分を立派に見せないといけない。しかしキリストによってそのすべての武装が解除される。まあ、日本の鎧兜も重さがなんか30キロぐらいあるっていうようなことを聞いたことがあります。そんな重いものを背負って戦っていたのかってですね、びっくりしますけれども、私たちも重荷を負って毎日苦労してですね、神経使ってすり減らすような毎日、一体誰がこんな自分を解放してくれるのか。それはキリスト以外にはおられない。もう戦わなくていい、もう自由に もう喜んでですね、その勝利を私たちに与えてくださる。まあ、16節には具体的なこと出てます。食べ物と飲み物とか、祭りや新月、安息日、それはその当時、立法主義者がいたということなんです。食べ物もですね、偶像に備えたものは食べてはいけない。そして安息日は労働してはいけない。まあ、イエス様の時代にも麦の穂を摘んで食べた。パリサイ人や立法学者はそれはもう脱穀の労働だって言ってですね、言ったわけです。でもその時にイエス様は、人の子は安息日の主である、安息日の大元はイエス・キリスト自身がもうその主人だ、だから私たちが心に平安が与えられる、イエス・キリストに従って生きるということです。イエス様と共に自分が生きる、そのことによって心が平安に満たされる。だから私たちは自分の心の中にある罪が許されなければいけない。あれをしないといけない、これをしないといけないんだ。もうそういう立法主義から解放されて、安息日の主であり、そしてまた私たちのために十字架にかかり、罪を許してくださる。そのイエス・キリストに従っていく。それが誠の平安。そしてまた愛されて生かされている。その喜びを与えていただくことができる。私たちの信仰の本質、本体は一体何なんだろうか。イエス・キリストであるということです。ですからこの手紙を書いたパウロは、私はキリストと共に十字架につけられた。もはや生きているのは自分の自我ではない。自分の自我はあの債務証書と一緒に十字架につけられた。もうそれは無効になった。もう私は律法に責め立てられる必要がない。キリストが私のうちに生きておられる。もう彼の生涯はキリストがすべて。イエス様によっていつも許されて愛されている。キリストは死の中からよみがえられた。そして今自分の心の中に生きておられる。その信仰を彼は伝えたということであるわけです。そして今日私たちが受け取るべき神様のプレゼントは何でしょうか。ものではない、イエス・キリストによって与えられる新しい命。その命によって私たちは生かされる。そして天の御国を目指していく。私たちはキリストの愛、また命に生かされて、そしてまた喜びに満ち溢れるものにさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちはいろんなものにとらわれています。また古くは律法主義、そしてまた遡ればそれはアダムとエバの罪に起因していることを思います。私たちの心の中には欲があり、そしてまた人によく見せようとしてしまうような、もう見せかけの生き方。しかしキリストは私たちをそのような虚しい生き方から愛と喜びに満ちる生き方に変えてくださる。一切の背きの罪、また債務証書をあの十字架の上に置いて完全に解決を与えてくださった。自らの命を犠牲にし、そしてまた私たちの罪を許してくださった。どうぞこのことを私たちは感謝し、またキリストは生きておられる、死の中からよみがえられて、また私たちの心の中に生きて働き、私たちを許し慰めてくださる、このキリストの愛の中に私たちを生かしてくださるようによろしくお願いします。まだこのキリストを受け入れておられない方が会うならば、どうかこの時にイエス・キリストを信じ、心に迎え、そしてまた誠の喜び、平安を持つものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。